皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もう8月もね、終わりの近くということでね、本当にもう暑い夏というか、もう異常なほどということなんですけども、気候変動温暖化が、このまま進んでしまうとね、こういうのが、もっともっと極端になっていくというようなことで、今日もね、いろいろと気候変動に関する情報とお伝えしていきたいというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょっとまずはですね、少し身近なニュースということなんですけれども、立命館、学校法人立命館、それと、タンタンエナジーの、連携ということなんですけれども、立命館付属校の電力が 100% 再生可能エネルギーに、再生可能エネルギー由来の CO2 ゼロ電力で、地球温暖化対策に貢献、立命館学園はカーボンニュートラルキャンパスの実現を目指しますということなんですけども、立命館小学校、それから中学校高等学校および、立命館宇治中学校高等学校、電力の地産地消を通じて持続可能な地域づくりに貢献することを目指すタンタンエナジー株式会社が進めている、再エネ、由来の CO2 ゼロ電力を2024年度より、活用し始めましたということなんですね。で、この学校法人立命館が地球温暖化対策など社会的任を果たすということ、持続可能な社会実現に積極的に貢献するために、CO2 排出量の削減、ね、というようなことで、取り組んでいると。ことと、タンタンエナジーはですね、もう何度も紹介しましたけども、福知山市を、拠点にですね、電力地産地消とかね、地域貢献、そして再エネ電気を、広く、提供しているというようなことでね、やってるんですけども、そこが今回は、立命館、学校法人立命館ということで、それに関連する小学校や中学校高等学校なんかに、3つ場所ですかね、CO2 ゼロ全力を導入ということで、ここでですね、立命館小学校であれば260点の CO2 が削減され、中学校高等学校、これ長岡教師ですね、680トン、それから宇治市にある立命館宇治中学校高等学校では500トンが CO2 削減ということで書かれています。かなり大きな、電気を使いますのでね、通常であれば CO2 が出てくるんですけれども、それを削減するということになる。それも、地域のね、電力会社、地域貢献の関係の電力会社ということなんですけれども、それはですね、立命館が学校法人として、社会貢献、持続可能な、地域づくりに貢献していくということなんですけれども、小学校なんかではですね、このカーボンニュートラルなんかに関する、環境学習なんかも行っているということなので、こういうことがね、どんどん広がっていくということがあるかな。そうするとね、学校で学んでいる人もね、やはりいろんな意識づけって言いますかね、ことにつながっていくので、非常に波及効果も大きいんじゃないかなというふうに思います。はい、その中でですね、ちょっと世界的な状況ということで、氷河消滅の瀬戸際っていうね、記事を紹介したいと思うんですけども、スイスアルプスね、ユングフラウとメンヒの間にですね、ヨーロッパで最も高い場所に位置する研究所というのがあって、それは、ユングフラウヨッホ高地研究所ってことなんですね。なんと1931年に、開設されて、20キロ以上、厚さ最大 0.9 キロ、ね、あるアルプス山脈最大のアレッジ氷河を含む、世界自然遺産、ね、中にあるってことなんですね。この、氷河の変化などを主要な研究テーマとしているということなんですけども、この まあ、どんな、ね、研究をしているかということでやはり、関心興味深いんですけども、4月ということだったんですけれども、岩肌絶え間なく水が伝っているというようなことで雪や氷が溶け、染み出してきていると、これまでよりも速いスピードで水が漏れ出ている、このような現象がアレッチ氷河でも起きていて、温暖化の影響であるということなんですね。でスイス国内に1400もの氷河が点在していて、貴重な観光資源、そして地元の住民にとっての貴重な水資源ということなんですよね。山間部の農業用水、生活用水、水力発電などに活用される、いわば巨大な貯水湖ということなんですよね。まあ日本なんかでもね、冬雪、山に雪が積もって徐々に溶けてくるということで私たちがそれを利用できるということなんですけども、同じようにねヨーロッパでも氷河があって、そこから少しずつ溶けてくる、水をですね、いろんな生活、工業に使えるということなんですけども、この氷河が今消失の危機にあるということで、スイス連邦工科大学、ね、そこのチームがですね、このまま世界全体で温室効果ガスの大量排出が続いた場合、2100年までにアレッチ氷河はほぼ完全に消滅するというようなシミュレーション結果も発表されたということなんですね。で、まあ世界の氷がですね、急激に変化して、回復不可能な、事態になってしまう転換点、ティッピングポイントをもう迎えてしまったんじゃないだろうかということをね、ここの研究所の方が、指摘しているということなんで、この、将来完全に、ね、消滅するというシミュレーション結果は、大げさなものではないよということもね、言っているということなんですけども、これに関する記事もですね、続いてありまして、見るたびにね氷河が縮小しているのが、よくわかると、ね、人間の生活に与える影響は凄まじいということで、南極やグリーンランドなんかも訪れて、現地調査を続けている北海道大学の、ね、杉山先生という方が、近年の氷河や氷床の変化に驚きを隠さないというふうに、言われています。でグリーンランドでは氷河から流出した河川の流量が増えて洪水が発生することもある、研究で訪れる村では大量の、この溶けた水が流れることで道路や橋が破壊されることもあったということでね、伝統的な犬ぞりでの狩猟も、難しくなってきているということです。で、このね、通常は陸上に積もった雪が、自然に溶けてなくなるんですけれども、非常にね寒冷な地域では、季節をまたいでも溶けない、で積み重なって圧縮されて、氷に変化していって、これが繰り返されて、巨大な氷の塊になる、これが、塊になって自らの重みで低い方に流れるようになったものが氷河、氷の川ですね、ということなんですね。これまあ氷が、少しずつやっぱり流れていくということなんですけども、でこの氷河はですねアルプス山脈やヒマラヤ山脈、南極大陸など世界各地に分布していて、北極域に位置するグリーンランド、あるいは南極大陸の氷河は、規模が大きくて氷床と呼ばれているということなんですね。まあ、私たちも何気なく、氷河とか氷床とか、言ってるんですけども、まあ、こういうふうに、ね、定義づけられているということなんですけども、特に南極氷床は地球で最も大きい氷というふうに呼ばれていて、地球上の、氷河氷床の約 90% を占めていて、面積は日本の国土の約37倍ということですか、非常にまあ、ね、大きいということも分かりますし、氷の厚さが平均で1900メートルということなんですね。まあ、こういう大きな塊がですね、どうなっていくかというのは地球温暖化の影響でね、どうなるか非常にまあ関心の、持たなきゃいけないところなんですけれども、その南米のベネズエラで、フンボルト氷河というのがなったんですけども、この春消失したということが、確認されて、世界で初めて 氷河を全て失った国というのがベネズエラだったということなんですね。で、アメリカはの研究チームがアンデス山脈で現存する氷河の大きさが、直近の氷期が終わった11,700年前から現在に至る、期間で最小になったとの、研究成果も発表されているということで、この前例のない、氷河の融解が人為的な気候変動に起因することの証拠だ、ね、証拠だというふうに、しているということなんですね。で、この、ね、IPCC なんかの報告でよると、世界の氷河は、2200億トン2006年から15年にかけて減少していると、グリーンランドの氷床はこれを大きく上回って、2780億トン南極は、1550億トンのペースで減っているということなんで、南極の氷床が気候の影響を受けて、縮小する山脈氷河とは違って海水の温暖化によって、溶けているね。これは海に面する棚氷と呼ばれる場所が氷床全体を支えているんですけども、温暖化に伴って海水に溜まった熱によって棚氷の、融解が非常に進んでいるということが、研究で分かったということなんですね。こう従来の研究の常識を覆すスピードで氷床が、溶けているということが分かって、南極が、気候変動の影響を受けにくいとされてきた従来の考え方が大きく覆されたということなんですね。まあ、これは南極っていうのは非常に寒いのがもう一年中あって、特にですね、少し温暖化があったとしても影響は受けにくい、地球上では最も受けにくい場所だって言われたのがそうじゃないよということがね、最近の観測で分かってきたということなんですね。で、陸上の氷のこの大規模な、融解が世界規模で、深刻な海面上昇を引き起こすということなんですね。で、1901年から2018年の間に、世界の平均海面水位が、20センチ上がったということなんですね。で、以前はですね、海面上昇の原因は海水の、熱膨張が 50% だったんですけれども、最近はですね、氷河や氷床の質量の減少が主な原因になってきているということなんで、こちらがね、一層こう進んできているということなのかなというふうに思います。で、茨城大学なんかも研究していて、やはりこの、海面上昇があるとですね、国内の経済損失が2050年には181兆円2100年に455兆円に上るというようなことがあって、本当にもう、ここなんかを、見てみると、温暖化対策待ったなしというのをね、あえて改めて、強調して今日の放送は終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に、市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。